We're on Deuteronomy 29.
では、新命記の29章1節から8節を日本語でお読みします。これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。モーセはイスラエルのすべてを呼び寄せていった。あなた方はエジプトの地でファロとそのすべての家臣たちとその全土とに対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たあの大きなところに、それは大きな印と不思議であった。しかし、主は今日に至るまで、あなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかった。私は40年の間、あなた方に荒野を行かせたが、あなた方が身につけている着物は擦り切れず、その足の 靴も擦り切れなかった。あなた方はパンも食べず、またブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであった。あなた方がこのところに来た時、ヘシボンの王シホンとバサンの王オグが出てきて私たちを迎えて戦ったが、私たちは彼らを打ち破った。私たちは彼らの国を取り、これを相続地としてルベン人とガド人と
Okay, so that everyone is gathered on the plains of Moab. This is across the Jordan River from Israel, from the Promised Land. And Moses has been giving a long sermon. He's been teaching them about the covenant that they have with God.
モーセはここで、ために、神との契約について彼らに語っています。
Originally, God had come down on Mount Sinai. Remember the Ten Commandments? Many of you, maybe you've seen the movie, that scene when God came down and gave the law to Moses. That was the original moment when God established, when God gave them the law.
最初にですね、シナイ山のふもとで、神様が民に、契約を与えられました。十回が与えられたのを覚えておられるでしょうか。あの映画でもありましたけれども、神がその山に下ってこられて、そしてモーセに、モーセを通してこの立法を与えられました。
But he's doing it again. He's reestablishing the covenant. And what you have to remember is that many of the people died.After 40 years wandering in the wilderness. And so their children now are standing before God and they're establishing the covenant with God.
今ですね、そしてここでもう一度モーセはその契約について改めて、民に教えています。覚えておいてください。この40年、アラの彼らがさまよっていた間に、当時最初にこの立法を聞いた、ほとんどの人たち、その当時の大人の人たちがほとんどがこの40年の中で死んでいってしまいました。そしてその当時子供だった子たち、子供だった人たちが今大人になってもう一度ここで改めてモーセからこの契約を聞いています。
But all those people that were under 20 years old, they had experienced the desert wanderings. They hadn't died off. Now they are adults.
もちろんその当時シナイ山に行った時にはまだ20歳以下だった子供たちもその神の奇跡というものを経験してきて、そして今大人になってこのモアブの平野で言葉を聞いています。
In verse 4, he says, he talks about what the Lord had done, and he said, Yet the Lord has not given you a heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear to this very day.
4節のところに、しかし、主は今日に至るまで、あなた方に悟る心と見る目と聞く耳をくださらなかったと。
Jesus, remember, often said in his sermons, "Let he who has ears to hear, let him hear."
イエス様は、しばしばあのメッセージを語られるときに、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。
Some of us, some people have ears to hear. Their ears are open to the word of God. They're able to hear. They're able to receive.
ある人々はその聞く耳というものを持っていました。心を開いて神の御言葉を聞くというそういった耳を持っていましたので、そういった人たちはこの神の言葉を聞くことができます。
Other people don't.
でも他の人たちは聞くことができませんでした。
And here in verse 2, Moses said, You have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt. You saw what he did to Pharaoh in the plagues and bringing you out. You saw these great signs and wonders.
2節の後半のところにも、モーセはこのように言っています。あなた方はエジプトの地で、ファロとその全ての家臣たちとその全土とに対して、主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見た。あなたが自分の目で見たの大きな試み、それは大きな印と不思議であった。
They had seen God do powerful things.
彼らは神様がその本当に力強い働きをされているのを見てきました。
I mean, they had seen miracles that people, most people in the history of the earth never witnessed.
彼らはおそらくこの歴史の中で一番その神の大きな奇跡というものをたくさん体験した人たち。
All of these plagues in Egypt were miracles.
エジプトで下されたこの全ての災い、これも神の奇跡です。大きな奇跡です。
Their problem was that they had seen these with their eyes, but not with their hearts. Their hearts were closed.
でも問題は彼らはそれを目では見ていたんですけれども、心でそれを見るということができていませんでした。
Moses said specifically, he tells them specifically the things that God had done. Interestingly, he said, for 40 years, your shoes didn't wear out.
モーセはここでこのために本当に詳細にですね、主がこの期間になしてくださったその全てのことを思い起こさせています。そしてこの40年間に40年も歩いていて靴が擦り切れなかったと。
Imagine that, 40 years.And their shoes didn't wear out.
想像してみてください。40年間靴が擦り切れない。
I mean, maybe they were complaining because they're out of style.
もしかしたらですね、もう流行遅れになっちゃって文句言ってたかもしれない。
I was thinking about this. I remember what were shoes like, and I remember 40 years ago, I was a little boy, and we had these. I had these Converse.Tennis shoes.
ちょっと思い出してみたんですけれども、40年前というと、まあ、私がまだ小さかった頃ですね、何が流行っていたかなと思ったら、コンバースというテニスのシューズが流行っていました。
Now 40 years later, they're very popular. I think they're all the rage. So.
まあ40年経った今でもですね、結構人気がありますけれどもまだ。
But God had led these people through the wilderness.
神様はここでこのイスラエルの民をアラノを導かれました。
He miraculously provided food for them every day.
そして神様は毎日本当に奇跡的に食べ物を彼らに与えられました。
Can you imagine that? Every day they go out, they gather manna.
想像できるでしょうか。毎日ですね、外に出ていくとそこにマナがあってそれを集めることができます。
And yet, with all of these miracles, they couldn't see that.The obvious that God was with them, and they couldn't see God with them, and they couldn't see what He was doing among them.
けれども、そういった奇跡を目の前にしながらも、彼らは神が彼らと共におられて、神が彼らの真ん中で何をしてくださっているかということを見ることができずにいました。
It's easy to think that we need to see more of God's miracles in order to believe.
私たちはもっと何か奇跡を見ることができたら神様を信じることができるのにと考えてしまいがちなところがあります。
If only God would do this. If only I could see this. If I ever saw somebody, a blind man healed, oh, that would do it. I would be a great man of faith.
もし神様がこれさえしてくれたら、例えばもし神様が目の前でこの盲人の人が目が見えるようになった、そういった奇跡をもし見せてくれたら、もう自分は本当に信仰のすごい強い人になれる。
Or most often we think of something much smaller. If only God would solve this problem, then I would have faith.
多くの場合は そこまで大きな奇跡じゃないにしても、でもこの問題を神様が解決してくれたら、そしたら私はもっと信じられるのにと。
But what that does, that thinking implies that it's God's fault.
けれどもその考え方というのは実はこれは神の方に落ち度があるのだということを指し示しているんです。
Our problems with faith are God's fault.
私たちの信仰に問題があるのはこれは神の 落ち度なんだ。
He's not doing enough.
神様が十分に働いてくれてないからなんだと言っているように。
But you know the real problem, the real need is for us, for God to open the eyes of our hearts, for us to be able to see God and what He's doing in our lives right now.
でも実は問題は私たちの方が神様がしてくださっていることを見えてないということです、ね、それが問題です。神様が、してくださっていることに対して目が開かれないとき。
Paul said in that wonderful prayer in Ephesians chapter 1 verse 18, he prayed for them, the Ephesians, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know the hope of his calling. And then he goes on and on. He's saying,I'm praying for you, Ephesians, that your eyes, the eyes, spiritual eyes, be open so that you'd know what you have in Christ.
パウロはですね、このように祈っています。エペソ人への手紙の1章の18節のところで、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、あなた方は知ることができますようにと。心の目がはっきり見えるようになるようにというふうに彼は祈っています。
And that's the prayer we should be praying for ourselves and for our brothers and sisters.
それこそ私たちも自分たちのために、そして他の周りの兄弟姉妹のために祈るべき祈りではないでしょうか。
Let's read verse. Let's go back to Deuteronomy verses 9 through 17.
それでは新約に戻りまして、9節から17節をお読みします。あなた方はこの契約の言葉を守り行いなさい。あなた方のすることが皆栄えるためである。今日あなた方は皆あなた方の神主の前に立っている。すなわちあなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、薪を割る者から水を汲む者に至るまで、あなたがあなたの神主の契約と、あなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。しかし私はただあなた方とだけこの契約と呪いの誓いとを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者、並びに今日ここに私たちと共にいない者に対しても結ぶのである。事実あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことを知っている。またあなた方は彼らのところにある忌むべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。
Verse 9 says, Therefore keep the words of this covenant andDo them that you'll prosper in all your ways.
9節のところに、あなた方はこの契約の言葉を守り行いなさい。あなた方のすることが皆栄えるためである。
It's the covenant was kind of like a contract. I don't know if you've ever signed a contract or something. Usually it's quite a long and fine print, but it's got a long list of things to do, and you agree to all of these things.
この契約というのはですね。契約書というものを何か皆さんご覧になったことあるでしょうか。ずっとこうリストが書かれていて、しなければならないことっていうのがこう書かれていて、それに同意したときに、まあ、そこにサインをする。
And if you agree to those things, who's made, the other person, the other party agrees to provide you with whatever service or goods that's involved in the contract.
でその書かれていることを行うことによって、今度その相手側がそれに対しての、まあ供給するものを、与えるという、そういったその、約束。
But if you do something and violate your part, it can make the contract null. They don't have to.
けれども、もしその、書かれていることに反することをしたら、それを、まあ、契約を破ってしまったら、もうその契約は無効になります。
So the Lord is saying, follow these, do these.Do all the words of the covenant, and you will be blessed.
ですからここで神様はこれらの掟に従いなさいと この契約に従いなさい。そうすればあなた方は祝福されるというふうに約束されます。
But if you don't, if you don't do them, the covenant is broken.
けれどももし従わなかったら、この約束、この契約は無効になると。
The old covenant failed to stand because it was based upon the obedience of the people.
この旧約というのは、人がこの神の前に立つことができなくさせてしまっていますけれども、それはなぜかというと、人のそのこの契約に従うかどうかというそこにかかっているからです。
It failed because the people were unable to live up to their part of the covenant.
彼らがその従い切ることができずに、その契約を守り通すことができなかった。それによってその契約がまあ有効にならなくなります。
In Romans 10:5, Paul is talking about this, and he refers to the law. He says, "For Moses writes about righteousness, which is of the law. The man who does these things shall live by them."
ロマ人への手紙のところで、パウロがこのところを引用している箇所があります。ローマの10章の5節のところですけれども、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。
The new covenant is able to stand because it's based not on what we do, it's based on what Jesus did.
新しい契約は私たちが神の前に立つことができるようなものになっています。それはなぜかというと、私たちの行いではなくて、イエス様が何をしてくださったかにかかっているからです。
It's based on Jesus.
イエス様によっているからです。
You know, Jesus was the only man that ever lived that lived his whole life on this earth and never once disobeyed God. Never once.
イエス様だけが実はこの地上で生きた人間の中でたった一人一度もこの神に従うことをしなかったっていうことがない、不従順なところがなかった人です。
So when we enter into this new covenant, the new covenant that Jesus said, this is a new covenant in my blood.
ですから、イエス様はこのご自分が流される血がこれが新しい契約ですというふうに言われました。私たちはこの新しい契約によって神の方に入ります。
We enter into it by faith in Jesus. We believe what Jesus has done. And it's our faith in that brings us into relationship with God.
イエス様が私たちのために何をしてくださったか。そのことを私たちが信じるその信仰によって私たちは天の国にこの新しい契約のもとに入ることができます。
The security of the covenant is based on Jesus, and Jesus is perfect. So it's a sure thing. It's something that is safe. It's something that you can count on.
イエス様が、なしてくださったことは本当にもう確実なことですので、私たちはそこに確証を持つことができます。私たちはそこに安心することができます。
Because Jesus, the perfect Lamb of God, it's based on what He did.
なぜならば、イエス様が本当に完全なる生贄の子羊となってくださった。
If it was based upon our ability to obey even New Testament teaching, okay, well, I'm going to try. Okay, these are the laws. I'm not reading the Old Testament, I'm reading the New Testament now, but okay, I understand, so I'm going to do them.
イエス様が何をしてくださったかにかかっています。私たちがもし自分たちでこの例えば新しい契約に対してこの新約聖書に書かれているたくさんの律法を読んで、掟を読んで、よし分かった、じゃあ自分はこれをしっかり守ろうと思ったとしても、
It's not like that. It's not based upon our ability.It's always based upon our faith in Jesus Christ.
私たちの能力によっては、御国に入ることはできません。これはイエス様がしてくださったそのことによる、あくまでも、イエス様のなしてくださった働きによるものなんです。
And even our obedience to the commands of God and obedience is important, but even our obedience depends upon the life of Christ, the life of the Spirit living in us.
もちろんこの律法に従うということは大切なことです。でもその従うということすらも私たちがキリストを信じて与えられているその霊の力によらなければそれを守っていくことができない。
The Spirit of God, also called the Spirit of Christ, lives in you, and Jesus living in you, you fulfill the commands of God.
神の霊もしくはキリストの霊が私たちのうちにあって、その霊がこの守るこの神に従うということをそういった力を与えてくれます。それによって、私たちは守っていくことができる。
So always remember, from the beginning to the end, it's about Jesus.
ですから常に覚えておいていただきたいのは、初めから終わりまで全てイエス・キリストが中心だということです。
Okay, let's read 18-22.
18節から22節。万が一にもあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦やもぎを生ずる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、潤ったものも乾いたものも等しく滅びるのであれば、私は自分の堅苦な心のままに歩いても、私には平和があると心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されたすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はその者の名を天の下から消し去ってしまう。主はこの御教えの書に記されている契約のすべての呪いの誓いに従い、その者をイスラエルの全部族からより分けて災いを下される。後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人は、この地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。
There was the temptation for a person to thinkI know that God says this. I hear the curses and the warnings. I hear that.
こういった考え方の誘惑があります。私はまあ神様がこう言ってるっていうことは分かってる。
It's important. Words are important.
もちろんその御言葉は大切だよね。
But I'm going to do what I want to do.
でも私は自分のやりたいことをやるんだ。
I know these curses here are spoken of the, you know, in the law, but...I'm going to follow, like it says in verse 19, I'm going to follow the dictates of my own heart. I'm going to do things my way.
確かにこうやって呪いの言葉がたくさん書かれてるのも分かってるけど、でも、いや、自分はもう自分の思う通りに行くんだ。19節に書いてあるように、かたくなな心のままに歩いていくんだ。
And it'll be okay. 大丈夫。
それでも大丈夫。
There's a subtle temptation to think that, and the Lord is saying, don't think that.
そういった、まあ、誘惑が、その微妙な誘惑というものがあるかもしれませんけれども、でも神様はそれに従ってはいけないと。
One thing we can always be certain, God means what He says.
一つ私たちは常に確かだと言えることがありますけれども、それは神様が言われたらそれはその通りのことを指す
という。If He says it, if He says He's going to do it, He will do it.You can be absolutely positive of that.
もし神様が何かをすると言われたら、それは必ずなります。そこは私たち 100% 確信を持つことができます。
Now, that was true of this negative side, of the warnings. You don't, basically the law is saying, don't think for some reason that you are I forgot the word.Okay, that you won't come under this.
Exempt,
exactly. Thank you. Don't think you're exempt from this.
James,
can you say that in Japanese, James? So the law is warning, don't believe that you're different, that this doesn't apply to you.
ですね、神様が言われたことは必ずなります。そしてそれはネガティブなこと、マイナスなことも同じです。必ず起こります。そして、だからこ その自分だけは大丈夫というふうに思わないようにしてください。警告は警告として必ず成就します。
But you know, on the positive side, when God promises blessings and the promises that we have in the New Testament are just as sure, if He says it, He's going to do it.
そのポジティブなことですね、良いことに対する約束というのも必ず起こります。新約の中にたくさん約束が書かれています。で、神様は、これをすると言われたらその通りにしてくださいます。
But even in the New Testament, you know, this same attitude, it keeps so many people out of the kingdom.
けれどもその新約の中でもですね、実は多くの人たちがこの御国から外されてしまう、そういった態度を持っている人たちが、
I know. Okay, yeah, I hear you. I know what the Bible says that, about sin and about the Lord and that we need a Savior. I hear that.
わかった。私も聞いたことがある。聖書は確かに罪があるということを言ってるし、私には救い主が必要だということも書いてある。それは聞いたことがある。
Yeah, I know that. But I'll be okay. I'm you know, as if I'm different. It doesn't. I'll be okay. I'll be.Exempt from judgment of God.
でも聞いたことあるけど、でも自分は大丈夫。私は例外だから。私はその神の裁きには合わないから大丈夫。
That little temptation, that just that little thought that, I'm okay. And when you disagree with God, that is such a dangerous thing.
でもその本当に小さな私は大丈夫っていうその考え方というのが実は本当に大きな危険をはらむ、そういった罠になっています。
Let's read 23 through 29.
続けて23節から29節を読みます。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまけず、芽も出さず、草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は言おう、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう、それは彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らに当てたのでもない他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と激怒等をもって彼らをこの地から根こぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。
God's plan was that the nation of Israel be a witness to the whole world.
神様の、ご計画というのは、このイスラエルの民が全てのこの全世界の全ての民にとっての証人となるということです。
People were to be able to look at them and see the reality of God, learn about who God is and how, what a relationship to God is like.
人々がこのイスラエルの民を見たときに、そこに神がどういう方なのか、神がどういうことをされる方なのかということを見ることができるように、そういった目的を持っております。
Indeed, when they came out of Egypt, all of the nations in that area heard about it. They heard about these plagues. They heard about what God did. And they were kind of in awe. These people are something, I mean, they have this God that works miracles.
彼らが、エジプトから導き出された時にも、その当時その辺りに住んでいた周りの人々はその姿を見て、そしてそこに神が本当に共におられて偉大な方である、恐れ多い方であるということを見ました。そして、そこにその神の力というものを見て、まあ彼らも神を認めるようになります。
Their God humbled Pharaoh.
その神は このエジプトの王であるパロさえも減り下すことができる方です。
But in the same way, the Lord is saying, when they're disobedient and they experience the judgment of God, the other nations are going to look at that and say, wow, what happened?
同じように今度はこの民が神に従い通すことができなかったとき、神様が彼らに下されるその災いを見て、周りの人たちは何が起こっているんだと、やはりそこに注目をし、
They forsook their God. Look what happened.
神は彼らを見放されたんだ。見てみろ、あの彼らに起こったことということになります。
Chapter 30, 1 through 10.
では30章に入ります。1節から10節をお読みします。私があなたの前に負った祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。あなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし精神を尽くしあなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。あなたの神主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇にこれらすべての呪いを下される。あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになる。あなたの神主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この見教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。
You know the history of Israel, they did break the covenant, and just like God said, they were scattered all over the earth.
イスラエルの民の、まあ、歴史を皆さんご存知だと思いますけれども、彼らは確かにこの掟を破って、そして、まあ、全地のあらゆるところに散らされていきました。
But the Lord talks here about what will happen later on. You're going to be gathered again.
でもここで、後に何が起こるかと言いますと、神様はもう一度この民を、集められると。
You know, the exciting thing is we are seeing this happen in our generation.
で、実はですね、今私たちのこの世代がそれが起こりつつあるということを見ることができます。
After thousands of years, 2,000 years, over 2,000 years, Israel became, 1948, Israel became a country again.
2000年近く経った後にですね、今、1948年にイスラエルという国がもう一度再建されました。
It's, in itself, it's a miracle.
で、そのこと自体、再建したということ自体がもう本当に奇跡。
But this full gathering of Israel together will happen.Will take place when Jesus returns.
けれども、すべてのイスラエルの民がもう一度集められる時というのは、これはイエス様が戻って来られる時です。
In Matthew 24, Jesus is talking about the end times. And if you look, Matthew 24, verses 30 and 31.
マタイの福音書の24章のところでイエス様がその話をされています。24章の30節、31節です。
He talks, the Son of Man will appear in the heaven, and all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven and with power and glory. Verse 31, He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
マタイの福音書24章の30節31節。その時、人の子の印が天に現れます。 すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。
You see this spoken of by the Apostle Paul in Romans chapter 11. I'm not going to really go into it, but refer to especially verse 25.
使徒のパウロも同じようなことを ローマ人の手紙の中で語っています。今は開きませんけれども、11章の25節にもあります。
Okay, let's go back to Deuteronomy. Let's go from 11 to 14.
続けて新明記に戻ります。11節から14節。誠に主が今日あなたに命ずるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから、誰が私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。
He says, don't think that this word is far away from you.
Yes, 主はここで、主が遠くにいると言ってはいけないというふうに。
Paul, you know, this scripture here in Deuteronomy is quoted by Paul in Romans chapter 10, verses 5 through 13. If you could open there, please. Let's go to Romans chapter 10, verses 5 through 13.
パウロはこの箇所のところを、引用しているところがあるんですけれども、お開きになれる方はローマ人への手紙の10章をお開きください。
And
5節から13節。
And you'll find Paul is quotes here from Deuteronomy. And then he moves right in and he relates it to the new covenant in Jesus.
パウロはここでこの新命記で今学んだ箇所のところを引用して、そこからさらに、新しい契約についてイエス様における新しい契約について語っています。
So let's read verses 5 through 13. Romans 10, 5 through 13.
ローマ人への手紙の10章の5節から13節をお読みします。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。
I think there's a shoe caught in the door or something. People think sometimes that what is necessary to study in order to get to God.
人はよくですね、神に近づくためには、神を知るためには勉強しなきゃいけないんじゃないかと。
As if the word is there, here or there, they have to go and in order to get a relationship with God, you've got to, you know, go through this study, and upon graduation, then you come into relationship with God.
まるでですね、この神様との関係を持つためにはまず御言葉を学んでいかなければいけない。そして、あっちこっち行って学んで、最後に卒業できた時にやっと神様との関係が持てるんじゃないかと、そういうふうに考える人。
I once met a man who was studying the original classical languages in order to read the Bible, he was studying Greek because he wanted to read it in the original language.
私はある時一人の人に出会ったんですけれども、その人は聖書をですね、言語で勉強しようとしている人がいました。
That in itself is a good thing.
もちろんその言語で学ぶということはいいことだと思います。
But he didn't believe in Jesus.
でもその人はイエス様を信じてはいなかったんです。
I mean, he had neglected the most important thing, which was Jesus, putting his faith in Jesus.
彼は最も大事な中心部分を、否定していたわけです。イエス・キリストを信じること、信じていなかったんです。
Salvation is not complicated.
救いというのは決して複雑なものではありません。
It's not beyond your reach.
私たちの手の届かないようなところにあるものではありません。
Anyone can get saved.
誰でも救われることができます。
Here in Romans, it says that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart God raised him from the dead, you will be saved.
今読んだローマの手紙の中にも9節のところに、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですと書いてあります。
Jesus is not over there somewhere.
イエス様というのは、なんかどっかその辺に、どっか遠いところにおられる。
He's not in some other culture.
別の文化圏の中ところにおられるというような方ではありません。
He's right here. He's here in Japan.
彼は今ここに、この日本のここにおられます。
He's always been here.
いつもずっとここにいてくださいました。
He was here before any religion came to Japan.
どんな宗教がこの日本に入ってくる前から、イエス様はここにいてくださいました。
He was here before any people were here in Japan.
人がこの日本に人が存在するようになる前から、イエス様はいてくださいました
。The Bible said, by him and for him all things were created.
聖書は、この方によってこの方の中で全てが作られたというふうに書かれています。
And Jesus 2000 years ago on the cross finished the work of salvation for all of mankind.
2000年前にこの十字架の上でイエス様は全ての人類の救いのための働きというものを成し遂げてくださいました。
And now he is waiting for peopleTo call out to him.
そして今この方はイエス様は人が彼を呼び求めることを待っておられます。
Salvation is on the tip of your tongue.
救いというのはもう本当にすぐそこにあるものです。
It's not found in some religious ritual.
それは決して宗教的ななんか儀式の中に見つけられるものではありません。
It's not found in baptism.
洗礼式のところに見つけられるものでもありません。
It's not found in some going to some organization, some church, or some special place.
何か特別な団体とか、どこかの教会だとか、そういった特別な場所に行かなければ見つけられないものではありません。
Salvation is here. It is now. God is saying, don't.Think, I need, if only I could get over here. If only I could get over there. If only some special person would come to me.
救いというのは今この場所にここにあります。これはどこかあそこに行ったらここに行ったら誰か特別な人が自分のところに来てくれたらというものではありません。
It's right here. Jesus is waiting for us to call out to him. And it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord,That's all that's necessary.
イエス様は私たちが彼を呼び求めることを今も待っていてくださいます。そして私たちが口で主を告白するならば救われるというふうにはっきりと書かれています。
Verse 13 there in Romans is so also so important. Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Whoever.
そしてまた、ローマの10章の13節にありますけれども、主の皆を呼び求める者は誰でも救われると思います。誰でもです。
You know, of course, this is talking about entering into salvation, receiving forgiveness, receiving salvation through Jesus.
もちろんこの話はですね、この救いというのはこのキリストの許しを受け取って、その救いの中に入れていただくということを話しています。
But there is also, I believe, an application for those of us who are children of God, for those of us who know Jesus.
でも、またですね、すでに神の子供とされている私たち、キリストを信じている者たちにも、適用できると思います。
And that is salvation is found in calling out to our Lord, in calling out to Jesus.
それはこの救いというのは私たちが主の御名を呼び求めることであるということ。
Salvation from the problems that you're struggling with. So often, I know for me, I like a solution and I think of how is this going to be solved or what person can help me and what, that's not necessarily wrong, but the Lord saying, turn to me, call out to me, that's where your salvation comes from.
私たちが何か問題を抱えたときにその問題の救いを求めるのはただ主の皆を求めるということです。もちろんどうやってこれが解決できるんだろう、何かその解決の方法をどうしたらいいんでしょうか、誰か助けてくれる人がいないか、そういうことももちろん悪くはないですけれども、でも一番大事なのは主の皆をそこで呼び求めるということです。そこに私たちの問題に対する救いがあります。
It's so simple, and yet I know for myselfAnd I'll bet it's true for you that we can forget about that.
それは本当に単純なことです。で、私自身にも言えることですし、皆さんもそうだと思いますけれども、簡単にまた忘れてしまうことでもあります。
Praise God. Let's read the last verses, 15 to 20.
では、最後に15節から20節をお読みします。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたにあなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方は、あなたがヨルダンを渡り、入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。
Moses laid it out for them very clearly.
モーセはここで全てのことをはっきりと表しています。
There's the way of the blessings, and then there's the way of curses.
祝福の道と呪いの道がある。
Life and death.
命と死。
And then he ends by saying, urging them, now that you know this, choose life.
そして最後に彼は、今、命を選びなさいと言われています。
God is mighty.
神様は全能な方です。
He holds your life.In his hands.
そして神は皆さんの命をその御手に握っておられます。
When he created everything that is.
全てが神によって作られています。
And yet our mighty God has given us the power to choose.
そして神様はその命を握っておられるにもかかわらず、私たちにそれを選ぶ、そういった力を与えてくださっています。
But with this power to choose comes responsibility.
でもちろんその選ぶ力には責任というものも伴ってきます。
In John 14:6, Jesus said of himself, I am the way, I am the truth, I am the life.
イエス様はこのように言われました。私が道であり、私が真理であり、私が命なのですと言われました。
No one comes to me, no one comes to the Father except through me.
私を通してでなければ、父のもとに、誰一人父のもとに来ることはありませんと。
Jesus is the way of life.
イエス様が 命の道です。
He's the way of life that God has set before all people.
その命の道というものをイエス様という方を神様が全ての人のために備えてください。
And God has said, choose now, choose life.
そして神は今命を選びなさいと言います。
Choose Jesus.
イエスを選びなさいと言われます。
It's the biggest decision. This is the biggest decision that anyone will ever make.
これは全ての人が選び取ることのできる最も大きな決断だと思います。
Now, this morning, and for people who are listening here this morning, and people who listen on the internet, I know there are people that are going to listen that haven't made that choice.
今、この話を聞かれている方、また、インターネットを通して聞かれている方々の中で、この話を聞いて、過去に聞いたことがあるけれども、まだ最終的な決断をしていないという方がいるかもしれません。
And I just want to say to you, the choice, first of all, God urges you to choose, and secondly, remember, it's not complicated.
その方たちに、ぜひ進めたいんですけれども、まず一つは、これは、神が選びなさいと言われているということです。そして二つ目に、これは決して複雑なことではないということです。
Salvation is near you. It's on the tip of your tongue.
救いというのは本当にあなたの近くにあります。
If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe it, believe that He's risen from the dead, you will be saved.
もし口でイエスが主であると告白して心で彼が死から蘇ったということを信じるならば、あなたは救われます。
It's that simple.
それは本当に単純なそれだけのことです。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, as we begin, I just want to lead in a prayer in case there's anyone who wants to call out to you but just doesn't know what to say.
お父様、今このメッセージを聞いて、もし、キリストを信じたいという方がいるかもしれませんので、今その導きの祈りをしたいと思いますけれども、どのように祈ったらいいか分かりませんが、お導きください。
Jesus, I believe in you.
イエス様、私はあなたを信じます。
I believe that you died on the cross for my sins.
あなたが私の罪のために十字架で死んでくださったことを信じます。
I believe that you have risen from the dead and you're alive right now.
そして死からよみがえり、今生きておられるということを信じます。
And I confess that I need you.
私はあなたを必要としているということを告白します。
I'm a sinner. I'm lost without you.
私は罪人です。あなたがいなければ私はただの失われたものです。
Ask you now to come into my heart.
あなたが今私の心の内に来てくださることを求めます。
Dear Father, I thank you for Jesus.
天のお父様、イエス様をありがとうございます。
And I thank you that He's that I thank you, Lord, that you never leave us or forsake us.
そして主はあなたは決して私たちを離れないということをありがとう
ございます。As we go through our lives, Lord, we're faced with stuff that just makes us freak out at times.
私たちがこの人生を歩んでいくときに、時に本当に私たちを恐れさせる、様々な怯えさせるものがあります。
And I pray for each of my brothers and sisters, and I pray for myself.At that, those times, you remind us and help us to look up and to cry out to Jesus, our Savior.
そのような時にどうか私たちが主に目を向けることができるように、イエス様が私たちの救い主であることに目を留めることができるように助けてください。
We commit our lives into your hands.
私たちの人生のすべてを御手にお委ねいたします。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。